はい、というわけでお金にタグをつけようということですけど、実際やってみましたでしょうか？このワークはですね、そうですね、実際に帰ってくるのってちょっと時間かかるんですよね。なので、定点的によく観測してってほしいなと思います。ただ一番手っ取り早い方法があってですね、これが、ありがとうなんですね。なんかこういうちょっと臭い話するの気持ち悪く感じるかもしれないですけども、循環ですよね。なので、自分に投資するっていうのはもちろん大事なんですけれども、もしくはね、例えば、皆さんやってる FX とかに投資するのもありだと思うんですけども、ぜひ、一部ですね、そのうち1万でも2万でも構いませんので、ご自身の大事な人が本当に普段から欲しいと言ってたもので、予算に合ってるものをぜひ買って、何の意図もなくしっかりとお渡ししてみてください。で、趣旨をね、説明してもいいと思いますよ。お金タグつけてるから今みたいなことを言って、それをね、重圧に感じる方もいらっしゃるかもしれないけれども、説明してもいいし、説明しなくてもいいし、構わないです。とにかく、ありがとうって言ってもらうことが大事だと思うんで、そういう使い方もしてみてください。で、もし、絶対その人が欲しいって言ってたものなのに、ありがとうって言われなかった場合がちょっと問題で、それは、循環しなくなっちゃうので、ちゃんと理由を説明して嬉しかったかどうかを確認してください、ちゃんと。いや、そういうね、循環してくれないと困るんだよっていうことを言った方がいいと思います。で、やっぱね、なんぼなんですよ。でね、よくもらったものについてね、ああだこうだ文句言う人いるじゃないですか。でも、たとえですよ、1000歩譲って死ぬほどいらないものもらったとしても、やっぱね、ありがたいと思うべきだと思うんですよね。何かしらありがたさは絶対あるはずなんで。で、そういうところに気づけないと、それはそれはまずくて、で、せっかくね、自分で、貯めたお金にタグをつけて、そこからジャックと豆の木やるぞっていう時にね、そういうことになってしまうと、努力は水の泡なんで、そういうわけで、感謝をちゃんと言ってもらうか、もしくはそういう人にやっぱあげないってことですね、を、徹底していただければなと思います。だから、ね、結構なんか、なんだっけ、自己啓発でも、ユダヤ人の教えって言って、なんか年収の1割を寄付して、年収の1割自己投資とかあるでじゃないですか。で、寄付するってことは尊いことなんだけれども、この理屈を知ってしまうと寄付するのも結構大変なんですよ。本当にここ大丈夫なのかってことを死ぬほど考えるんで。例えば寄付して悦に浸るのもありなんですけども、そこが本当にね、あなたの思いを循環してくれるとこなのかどうかってことは非常によくリサーチをする必要があります。なので、私は、犬猫のシェルターとかにも寄付しますけれども、完全にもうやっぱ Facebook とか、SNS 媒体をちゃんとやってるところに限ってやります。で、そこのやつを SNS でフォローして、ほぼ毎日見るわけですね。では、ちゃんとやってるな、一生懸命やってくださってるんだなと思ったら寄付するようにしています。下手したらもう領収書出ない寄付の仕方とかもしますけれども、そういうふうにやっていくわけです。そういうふうに循環しないと絶対ダメなんです。で、この話を聞いて、あ、そうか、じゃあ寄付するところとかね、投資するところ気をつけなきゃって思うのは第一ステージで、第二ステージまで考えてほしいんです。それは何かっていうと、あなたもそういうふうな目で見られてるんだよっていうことなんですね。つまりどういうことかっていうと、例えば私は、これプラチナだから言えますけど、ワイヤレスっていっぱいいますよね。で、新しい知識を得た時に、これはみんなに伝えるべきなのかどうなのかってことを考えるわけです。そうすると、多分これを言った時にちゃんと肥やしにしてくれる人、多分あの人だろうなって、もうほとんど顔が浮かぶわけですよ。でも、それ以外の人も聞くことになってしまったとしたら、循環しないですよね。だって、その人って聞いて、悦に浸って終わるだけだって知ってるからです。そういう意味で、今回プラチナを作ったというのも一つありますけれども、そういうふうに、やっぱ、循環を考えてる人っていうのは、見てるわけです。そうすると、あなた自身が循環ちゃんとできる、要は受け取り側として適切な人間であるこ、あるっていうのがないと、いただけるような情報もいただけないということですね。で、杉本さんがよく言っている通りですね、運とお金は人が運んでくるわけですよ。ということは、運んでくる人に、あ、これはダメだの、この人と思われたらダメなわけですね。だから私も、よく有名な話で、松田聖子がタクシーに乗ったら1万円札しか渡さないと。で、たとえそれが670円だったとしても、お釣りはもらわないみたいなことを言っていたわけですけども、彼女っていうのはポピュラーな、その、なんていうんですかね、大衆向けの、エネルギー循環を取る人なのでありだと思うんですけども、我々みたいなタイプがそれをやることについて、いいか悪いかっていうと、効果があるかって言ったら多分ないと思うんですよね。 その運転手さんと毎回会うんだったらいいですよ。でも一期一会の人に、お金を渡す、そのお釣りを多額に渡すってことはあまり意味がないかなと思うんですね。で、それでも例えばですよ、その運転手さんがめちゃめちゃその理解があって、こういう人が社会でもっともっと豊かになるべきだというふうに思われる人格だったら渡す価値はあると思うんですけども、まあ、ごく普通の方であれば別にそんなに、こだわる必要がないわけです。そういうふうに考えていったらいいんじゃないかなというふうに思います。私は基本的にタクシーでお釣りはしっかりもらうようにしてるんですけども、やっぱりこう特殊なケースってありますよね。例えば、非常に近い距離なのにどうしても足を怪我していて、歩けなくて事情説明して乗せていただいた時とかは、たとえそれが470円だったとしても1,000円お渡ししてお釣りいただかないとか、あとは、うち犬がいるんだけれども、まあ、夜中にね発作を起こして病院に緊急病院に駆け込んだりすることが、まあ、2年に1回ぐらいあるわけですね。でそういう時に、タクシーで来ていただいた方が事情説明すると、本来だったら犬って一応ケージに入れて乗せてくれって言われてるわけですよ。でそれをもうそんなこと言ってる日もないんで、もう痙攣を起こしてるので抱っこして乗せるわけですけれども、まあ、それに文句も言わずものすごい勢いで飛ばしてくださる方いるんですね。それも本当に黙々と。でそういう方にはやっぱりお釣りは多めにお渡しする。お釣りはもういただかないっていう感じにして、こういうふうにね、犬を救ってくれたことをもっと他の人にもやってくれというふうにやるわけですね。でそういうふうに考えて意味をつけてやっていかなきゃいけないわけで、もしそれができないのであれば、やる必要はないし、じゃあ、もっと話しちゃうとあれなんですけども、じゃあ、やる必要ないって言ってそれ本当にその判断は正しいのかっていうことはよく考えるべきですね。例えば、循環するはずなのに、自分の参照枠が狭すぎてこれ循環しないだろうって言って、お金を出さないっていうケースもあると思うんですよね。そうするとこれすなわち機会損失なわけです。だから世の中っていうのはどういうふうにお金が回ってるのかっていうのは、そして思いですね、人の思いとか情とか感謝っていうのをどうやって巡ってるのかっていう参照枠は普段から広げていく必要がありますね。だからそう考えると、やっぱ会社とかボランティア団体とか、行政の仕組みとかそういったことはよく覚えておかなきゃいけないなと思いますよ。んで私も昔税金本当に払いたくないと思ってて、会社を起こしたての時とかは、まあ、そういうことを考えていろいろやるわけですよね。だけども、実際にね、公務員の方とかワイヤレスいらっしゃるわけですよ。で、公務員の方のお話とか聞くと、ああこうやって行政って頑張ってんだなって思うわけじゃないですか。そうすると、じゃあ税金払おうかなって気持ちなら、まあ、払いますけども、ちゃんと払ってたんだけど、もともと気持ちが違うわけですよ。うんぜ。で、まあ、流れが変わっていくというわけですね。そうそうそう。だから税金がああだこうだって文句垂れてる方いらっしゃいますけれども、世の中に、まあ一般的に低所得な方の方が多いですね、そういう人で。やっぱそういう人ってのはそこで流れを止めてるわけですね。よろしくないというふうに思います。ということでした。以上です。